私はすべてを知っていると主はおっしゃいます。私の手の中にすべてのことがあることを覚えなさい。安心しなさい。私はあなたに最善の計画を持ち、最善の導きを与えていることを覚えなさい。霊と誠をもって私を礼拝し続けていきなさい。私はその中であなたに触れ、あなたに言葉を与え、あなたを導いていこう。目に見えることに翻弄されてはなりません。私は目の見えない世界で手を動かし、そして確かな勝利を、祝福をあなたに用意していると主は仰せます。私の言葉を信頼し、私を信じて進み続けなさい。その時あなたは圧倒的な勝利を、確かな主の恵みを、愛を知るであろうと主は仰せられます。
この私に期待しなさい。私はあなたの霊を満たし、あなたの願った以上のことをこの時代になすと主は言われます。
多くのものが移ろいていきます。確かだと思ったことは壊れていきます。崩れていきます。しかし私の言葉は決して崩れることはない。私の言葉は固く立つと主は言われます。愛する子よ、もっと大胆に、もっと素直に私に向かって祈りなさい。キリストイエスは名によって大胆に私に向かって祈りなさい。私はその祈りを受け取り、一つ一つに応えていこうと主は言われます。ためらうことなく、恐れることなく、大胆に私に向かって叫びなさい、祈りなさい。私はそれに応えていこうと主は仰せます。なぜなら私はあなたを愛しているからだと主は仰せます。 God is working on my good。 God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, he really isGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日通われた人一人を心からありがとうございます。オンラインでインターネットを礼拝されている人一人ありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人ありがとうございます。長崎イエス様教会の真の主に牧師であるイエスキリストご自身が長崎イエス様教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、主にある希望を与えてください。語るものを聞くものを減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを養ってください。上からの知恵、上からの知識、上からの礼と例えを持って聖霊がご自由に語ってくださり、あなたが豊かに働いてください。私は主をあなたに期待します。目に見えなくてもここにいてくださって、私を愛してくださっている主に期待いたします。イエスキリストのお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日のところはですね、450人のバールの預言者と、まあ、グードの神ですね、それとエリアという神の預言者が450対して戦って勝利するところなんですけれども、なぜこれをしたかというと、イスラエルの民がこう誠の神様の民であるにもかかわらず、この偶像の神に心は揺らいで振られていたんですね。それでこれが始まるんですね。20節、そこでアハブって王様です。イスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。カルメル山、イスラエルに行くとわかりますがあるんですね。そこに集めました。でエリアは、これイスラエルの預言者ですね、エリアは皆の前に出て住んでて言います。あなた方はいつまで、これイスラエルのために言ったんです、いつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も彼に答えなかったということは、なんていうかね、はっきりしなかったわけですね。で私たちも、まさか偶像礼拝してる人はいないと思いますけども、まあ、例えば、日曜日ね、礼拝に行くか仕事に行くか、礼拝に行くか映画見に行くか、ね、迷ったりするわけですよね。あるいは何かこう明らかに神様の方を選ぼうと思うんだけど、やっぱりちょっと神様よりも誰か人を優先したり、イエス様よりも あるいはこう何か自分のやりたいことを優先したりということが迷うことってあるんですよね。もう最初から神様は関係ない、私は勝手にするっていうならあれですけど、そうじゃなくてイエス様のことを知ってる、こっちの方がいいなって思うんだけど、やっぱり迷ってしまうっていうね。イサヤの民は誠の神を知ってたにもかかわらず、バールの神こう、ね、どっちつかずだったんです。この時ね、一番苦しいんです。実は心を定めると人生はすごく祝福されるし、まあ、バールに心を定めちゃダメですよ、ダメですがある意味で楽なんですよね。心が定まってない時が一番辛いんですね。電車に乗る時にね、片足を電車の中に入れ、片足を外に出したまま電車が走ったらえらいことになりますそうですね、そうですね、本当にね、だからですね、これはね、心を定めて乗らないか乗るかって決めないとね、大変なことになりますね。これでもイスラエルの時はそうだったんで、それでエリアはその彼らが本当に神様が最高なんだ、神様に従えばいいんだって分かるように戦いをするんですね。神従えたってね、なかなかできないんですよ。でもエリアは本当に神様が最も力があるし、最も愛しがさってるし、これが一番最高なんだ、最善なんだってことをイスラエルの民の前に見せるんですね。そのためにこの戦いをするんですね。で、いうわけですね。エリアは民に向かって、私一人が主の預言者として残っている、一人だけだったんです。しかしバウの預言者は450人だって言ってね。それでここでね、何をするかというと、まあ、2頭の牛を持ってきて、牛を持ってきて、先に彼らバールの預言者を選ばせて、ね、1頭の牛を選んで切り裂いて滝の上に乗せて、まあ、これは生贄なんですけどね、生贄として、そしてそこに火をつけないで神の名を呼んで火を持って答えた神だから、火をつけるんじゃなくて祈りによって、叫びによって火を下して、その生贄に火をつけてくださった神、それが本物の神だっていうふうに言うわけですよね。そしたらですね、24節ですね、あなた方バールは自分たちの神バールの名を呼べと、私は主の名を、まあ、新約といえばイエス・キリスト、この時だと旧約だから、アドナイでしょうかね、ヤーベですね、神主の名を呼ぼう、その時火を持って答える神、その方が神であるとこう言うわけですね。そしたら民はみんな答えて、それが良いと言ったってね、まあ、民はね、あ、それがいいってね、まあ、分かりやすく言えば、今450人の祖母学会の人と私と戦うみたいなもんです、分かりやすく言えば。それで本当にこうね、答えてくださった方が誠の神様だって言ったら、それでいい、それでいいってこう言ったわけですね。そして、まあ、さっきも言わなかったけど、25節からは何かというと、29節まで、バールの預言者たちがバールに向かって、叫び、そして、この踊り、そして、全然それでも答えられないから朝からやって、昼になったら、面白いですね、27節見ると面白いですね。真昼になった時に、エリアはね、そのバールの預言者たちをあだけって言うわけですね。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。すごいですね。面白いですね。聖書ってね、面白いんですよ。ちゃんと読むと面白いですね。ね、そして、もしかすると寝ているかもしれないから、起こしたらよかろうってね。面白いですね。そうやって言うわけですね。まあ、そして彼らますます大きな声で呼ばわり、彼らの足したってもね、よく違法の神はこうやって、ね、剣を自分でこうね、きちっとやったりする。これは結構いろんなところでこうやってね、踊りながら自分を傷つけるということがありますね。やっぱ悪霊とかサタンっていうのはね、本人を傷つけていくんです。なんかちょっと脱線しますけど、気をつけてください。神様はそんなことはしません。イエス・キリストはそういうことはしません。あなたを癒し立て上げる神です。でも偶像の神っていうのは私たちを傷つけ痛めてくるんですね。過去の罪を責めてきたり、あるいは失敗を責めてきたり、あるいは誰かを責めるけど、その責める刃はその後自分にかかってきますからね。それでこの時も傷つける、分かりやすいですよね、傷つけてる。でも実際傷つけてなくても自分のことをこうすごく傷つけて痛めてるっていう方はいくらでもあるんですね。これをねするわけですね。ところが火は下らないんですね。このようにしても29節、昼も昼を過ぎ、下げ物を下げる時まで下げたいたが、何の声もなく答えるものもなく、罪を払うものもなかったですね。神の手が動いたんですよね。だからこのバールの預言者がいくらやってもそれは起こらなかったんですね。悪霊は動けなかった。そして30節、今度はエリアがついに動き出すんですね。エリアは何をしたか、主がかつて、ごめんなさい、23節、エリアは民全体に私のそばに近寄りなさいってみんなを呼ぶんですね。でみんな民はみんな寄ってきます。そしたら最初にしたことは、それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直したんですね。一番最初にしたことは、今日の一つのキーポイントなんです。壊れていた主の祭壇を建て直した。祭壇っていうのはですね、 これ生贄を捧げる場所、宗教的な儀礼でね。で、まあ、だから主の祭壇ということは主に捧げるところ、まあ、主と礼拝をするところ、あるいは祈りを捧げるところ、もっと言えば自分自身を神に捧げて、まあ、献身って分かりますかね、自分の人生を神に捧げるところなんですよね。それが崩れていたということは神様との生きと交わりが失われていたんです。本当に神様と生きた交わりをしてなかった、まあ、礼拝ですね、今で言えば本当に心から神様を賛美したり祈ったり御言葉を通して神様の声を聞いたりという、神様との生きた交わりはなくなっていたんですね。でクリスチャンでもね、神様と生きた交わりを失うとね、分からなくなってくるんです。神様本当におられるのかな、私のこと本当に愛してるのかな。確かに神はいるとは思うけど、なんかあの人には答えるけど私にはどうかなとかね、分からなくなってくるんです。神様と生きた交わりをしてないと。やっちゃいけませんよ、1年間教会に行かず聖書も読まず祈らなかったら分からなくなってきます。誰か友達と全く交流してなかったら、昔のことは知ってるけど今のその人のことは分からないし、よく分からなくなるでしょう。本当に神様と生きた交わりをしているかどうかなんですね。でエリアはまず一切の民が誠の神様に生贄を捧げたり、旧約だからね、生贄を捧げたり礼拝をしたり、そういうことをしてなかったので、その祭壇を立て直したんですね。まず神様との生きた交わりを立て直したんです。でもしあなたが神様との生きた交わりを失っていたら、それを取り戻してほしい。そこから神様の愛がですか、それをしてなくったって神様はあなたを愛してるんですよ。ただこちらが神の愛が分からなくなる、こちらが神の愛を受け取れなくなる、生きた交わりを失うと。あなたはしてなくったって神はあなたを愛してるんですよ。神様はあなたの人生に変わってくださる、助けたいと思ってるんですよ。実際助けてくださるんですが、こちらが主の交わり、生きた交わりをしてないと、その愛とかその手が見えなくなる、あれ受けれなくなる。そんなつもりないけど知らない間に拒否してしまっていることがある。まずすることは主との生きた交わりの回復なんですね。礼拝、あれ祈り、あれね、献身ってね、言うとね、多くの人間違いますけど、献身って伝道者や牧師になるってことではなくて、自分の人生を神に捧げる、捧げるっていうとね、なんかね、失うようにもけど、自分自身の人生を失うけど失わないんですね。なぜか言ったら、自分のことを一番知ってるのは神様ですよね。自分のことを一番愛してくださってるのはイエス様ですよね。その本当に自分のことを一番愛して、そして知っているイエス様に任せると、あなたにとって最善の人生、最高の人生に神は導いてくださるんですね。多くの人が自分で自分の人生を切り開くってこう頑張るんですけども、でうまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですね。そうすると自分の中にある賜物、まあ、賜物というか才能ですね、賜物とか能力を自分の過去や人生や人の判断で測るんですね。でも本当に神様に任せると、えっと思うことが開かれてくるんですね。例えば賛美している人の中で、もともと音楽が好きで賛美ができた人もいるけど、神戸のなんだっけ、森牧師、パウロに名前があったか、パウロ森牧師ですね、ね、熊本出身ですけど、彼はですね、音楽は1でしたところが今スプレンダーの指揮をやっていて、この前那須さんがね、音楽の専門家ですよ、プロですよ、プロの、ね、人が言いましたよね、マスコワイヤーかな、たくさんの人を聞く場合指揮者がすごく大切だってね。で、あなたはあなたみたいな指揮者は素晴らしいとか言って ね、ね、本人が一番驚いてましたよね適当に踊ってるだけな気がするんですけどもでもね、面白いですよね。もし彼がクリスチャンとかって絶対してないですね。本人が一番知ってますよね。今度8月31日からね、若者たちっていうか2世のチームがですね、ウガンダに行きますよね、9人でね。でその9人のうち、まあ、リーダーをするのはヨハネ秋元牧師です、秋元ヨハネ牧師ですけども、彼は献身してなかったらまず海外選挙に行ってないでしょうし、賛美も歌ってないでしょうし、人の前で話なんてしてなかったと思います。変わったんですよね、神が開いたんですよね。しかもそれをいやいや喜んで今してるし、そのことに喜びを持ってやってるわけですよね。こう神に捧げるとね、開く。ある方は自分の今まで生きてきた人生で測ってるんです。それは生かされますし、用いられます。マイナスになりません。マイナスってこともプラスになりますが、大事なことはそれだけで測らないでください。神様と本当に来た交わりをすると、神様が示したり語ってくることに恐れて踏み出していくと、 開かれる世界があるんです。過去を否定する必要ないですよ。過去は神様は用いられます、生かされますけど、過去だけに縛られちゃいけない。その過去のことさえも息となって神様が開く人生が必ずあるんです。一人一人例外なく、若い方も、それなりに人生を生きてこられた方もみんなですね、もう私の人生おしまいだなんて言わないでね、クリスチャンはね永遠の元気です。必ず神様が用意されている道があるわけですね。だから祭壇を立て直したんですよ。まず神様との生きた交わり、神様とのね、まあ、いわゆる礼拝であり祈りであり献身ですね、それを立て直した、まず最初に。それから何をしたかというと面白いんですよ。ちょっと読んでみますよ。31から、エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルだとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12部族ですからね、10の石を取って、その10の石で一つの祭壇を築いて、周りにね、ニセアっていうのは1世屋が 7.6 から2世屋だと 15.2 かな、 15.2 リットル入る、ね、種を入れるほどの溝を掘った、バーって溝をね、溝を掘った。でそれでその溝についで彼は焚き木を並べてお石を、ね、切り裂いて、ね、焚き木を置きました、火を下すためにね。で4つの亀に、面白いこれ、火を下すのに水を満たして伝承の原料をこの焚き木の上に注げて、あの焚き木では木ですね、そしてそのから伝承の生贄ね、これ美味しいですけど、そこに水を注いだわけですよね。これから火を下して燃やそうとするのに水を注ぐんですよね。おかしいと思いませんか。でそれを二度せよと言って、二度したら今度は三度せよと言って三度するわけです。で35節、水は祭壇の周りに流れ出した、彼は溝にも水を満たした。これから火を下すのに水浸しにして周りまで水をいっぱいにしたんですよね。おかしいですよね。でもこれね、実は後見たら分かるんですけどね、エリアは神に示されてやったんですよ。で神様に従ってやっていくときは納得できる、なるほどこれはもうお前が頼むことなって納得できることもあるんですが、時としてはなんでっていうことがあるんですよね。さっきのペトロの話でもね、あれペトロはプロだから、外来語のプロだから、一晩かけて漁したのはあの趣味じゃないんですよ。ペトロは漁師として生活してたから、生活かけて漁したわけですね。だから一番取れる時間に取れる場所に行ってるわけですよ。で取れなかった、そういう夜もあるわけですね。それでもクタクタなって、もうこれ以上やっても取れないっていう時間になったから、彼は帰ってきて網を洗って、こういうとこ疲れてますから、ね、早く帰って寝たいと思ったと思う。とはその時にイエス様が、さあ深みこぎ出した網を漁をしようって、今からしなさいって言われたんです。プロの彼にとったら、はあ、もう取れんから帰ってきたのに、はあって感じですよね。だってイエス様はもちろん神の子で神なんですけど、地上の職業は、まあ、大工というか石工ですね。イスラエルでは木じゃなくて石で建てますから、大工っていうのも石工と言った方がいいんですけど、石工なんですよね。石工のイエス様に、さあもう一遍漁に出ろって言われてね、やっぱ人間的にはあって思うんですよね。でもペテロの方というのはね、一言言った、一晩やったのに取れなかったんですよって。でもお言葉通り従ってみましょうって言ってやったんですよ。これが決まるんですよ。言わないであるのが一番、はいって言ってね。でも我々人間はそうはいきません、思わず言いたくなる言ったんですよ。だからね、私はプロなんですよ、プロの違ってダメだったんですよって。でも、まあ、イエス様あなたは言うんだからやってみましょうって。正直言ってこれ期待感があんまりあったかどうかわからないね。でも主がおっしゃるからよってやったら大量になったんです。あれね、自分の船だけじゃないんです。もう一匹その岸辺で待っていた船まで呼び寄せてね、二艘とも沈むんで、ほどなる。神に従うと自分だけじゃないんです、他の人まで祝福されちゃうんです。これね、先週話したでしょ、ダビデ前田さん、もう作詞作曲やめようかなと思ったって。それで神様が、私はあなたにやめろとは言ってないって言って、やることにして神に従ったわけですね。もうやめようと思ったわけで、そしたらね、なんていうかな、作詞作曲賞というか取ったのだけじゃなくて、横須賀市と横須賀なんだっけ、なんだっけ、なんとか委員会っていうね、音楽の委員会とがやるカウントダウンコンサートの大トリに招かれて、なんかその曲がみんなで最後に歌うんですって、みんなでね。その曲がね、悪魔に魂を渡してっていう歌詞が入ってたんですクリスチャンの彼はさ、歌えませんってことだったわけですよね。向こうも困ったし、彼もこれでもう、ね、大鳥、せっかく大鳥って言われたのに、ね、ああと思ったけど、祈ってたら神様が、あなたが新しい歌を作ってやりたいって、それで提案したんですよ。 このイベントのためのなんか歌を、新しい歌を作って、それをみんなで歌いませんかって言ったら、じゃあ作ってみてくださいって言って、彼は作詞作曲をしたわけですよ。あ、ハッピーニューイヤー横須賀っていう福音を散りばめた、悪魔に魂を売るんじゃなくて神様に全てを捧げる歌ですねそれを作って、そしてデモテープを送って送ったら、向こうがえらい感動してくれて、これをみんなで覚えて歌いましょうって言って、2023年から24年かけてから今年ですよ、この去年から今年にかけてのカウントダウンを横須賀で1000人以上の人が集まって、市と公の音楽の関係の委員会がやったそのイベントで、最後に彼は最後ね、大鳥でいろいろコンサート歌った後に全員で合唱する新しい歌ですよね、ハッピーニューイヤー横須賀っていう福音を散らめて歌を1000人以上で大合唱したって、すごいですね。作詞作曲をやめないで続けなさいって言われたので、彼は応答したんですよね。そしたら自分だけじゃない、横須賀市全体、だって思いませんか、去年まで横須賀市はですね、毎年新年の飛びごとに悪魔に魂を売ってて歌ってたんですでも今年はですね、神の祝福を歌ったんですよ、みんなで。でおそらくこれから毎年この歌を歌うんじゃないかな、新しくなったから。すごいですよね。あなたが神様の言葉に従うとき、納得できるときもあるんですよ。あ、なるほどなって、ね、もう喜んで従ってください。でもえって思うときあるんですよ。もちろん吟味はしましょうね、本当に神かどうかはね。確かにそう言ってるなと思ったときにね、えなんで今からまた漁に行かなきゃいけないのと思ったけど、ペテロはした。前さんもう引退しようかな、もうやめようかなと思ったときに、神様がそんなことは言ってない、やりなさいって言われたら応答したの、ね、最近作曲ができないからもうやめようと思ったときに応答したら、再び神様が力を注ぎ下さって、世に向かって賛美する賛美が出てくる。あのね、このときね、溝を掘って滝木と、それから生贄と溝にまで溝を満たすなんて、これから火を求めてるのにおかしいですよね。まあ逆に考えればね、あまりにも強い火が来るから水浸しとかなきゃ危ないっていうね、それはもうあの火が来るという前提に考えたそうですけどね、まあ妥当ですけどね、普通に考えたら水浸しのおかしいですよね。でもエリアはやったんです。どうして、これ後で見たから見ます、神様からそう言われたからです。でね、実はこういう人を探してるんです。なぜ奇跡があんまり起こらないか、クリスチャンを通して。クリスチャンって奇跡を見るんですよ、自分の人生にも愛する人の人生にも。鍵はね、神のおっしゃる言葉に従うかなんです。自分の考えや自分 の, かあの、ね、やり方や自分の方法や、そうじゃなくて、あ、もちろん本当に神が言ってないのにやっちゃいけませんよ。でも神様に確かに言われたなと思った時に、その言葉に応答していくと、神様が語られるんです。この時エリアはそれをしたんですね。読みますよ。捧げ物を下げる頃になると、預言者エリアは進み出て父なる神になります。アブラハム、イサヤ、イサヤの神様、イエスしよう、新約といえばイエス様ですね。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、ね、あなたこそが神です。で、私はあなたのしもべで、あなたの神様の御言葉によって、私がこれら全てのことを行ったということが今日明らかになりますように。つまりこうやって450人のバールの上に戦っているのも、大義に火を下そうとしているのも、水浸しにしたのも、全部これは私が自分でいいと思ってやったんじゃなくて、神様がおっしゃったから、しもべとして言われた通りやったんです。そしてあなたが火を下してくださって、本当に神が誠の神だって、このイスラエルのために分からせてあげてくださいってこう祈ったわけですね。私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民が、イスラエルの民が、あなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻して、ね、今どっちかというとこの翻してくださることを知るようにしてください、本当にこの方だけが神だって分かるようにしてくださいって言ったんですよね。なかなかエス様を伝えても信じてくれない人がいるかもしれません。イライラしたりがっかりしたりしないでください。神様はその人を本当に愛しています。神様はその人の人生を祝福したいと思っています、あなた以上に。だからこの方のおっしゃることに従って、そして祈ってください。神様、この方に本当にイエス様だけが主だ、この方が救いにした、この方に愛されてるんだってことをはっきりこの人が分かるように、神様働いてくださいって、その祈りは神に答えられ、最後の時ですね、祈った。そしたらどうなったかって、主の火が降ってきた。これただの火は主の火ですよ。主の火が降ってきて、伝承の池と滝木と石と塵と焼き尽くし、水戸の水も舐め尽くしてしまった。すごいですね。ブワーッと火が取ってきて、水も舐め尽くしたから、これ一瞬にして 蒸発したってことでしょうね。舐め尽くしたってことはすごい日ですね、この主の日っていうのはね。それやってきたって言うんですね。それで民は皆これを見てひれ伏して、しこず神です、しこず神ですと言ったって書いてあるんですよね。だからイスラエルの民はもうどっちかじゃない、もう神さんの主は神ですってこう思わずも言うぐらい激しい日が降ってきたってことなんですよね。日本にも長崎にもこれが必要なんですよ。まさにしこず神だってみんな思わずも言うような聖霊の日が、で私の中に神様に、神様を単純に信じる、神様に心を向けることを妨げるいろんな、なんかこう余計なものがありませんかね。いろんなものが、聖霊の火が降ってきてそれを焼き尽くして、本当に聖霊で満たされた時、私は神の愛に満たされます、神の命に満たされます。そしたらですね、私たちに喜びが溢れてくるんです。またそしてそれを人々に流していく時に、神から来たものは人々を生かすんです。神から来たものは人々を捉えるんです。私の知恵や私たち人間の愛っていうのはある程度浮かしますが、根本から作り変えれません。でも本当に死から来たものは人を変えれるんですね。これ ね、聖霊の火が降ってきてね、私の心を舐め尽くして余計なものを聖霊満たしてくださった時ね、私を通して人々に聖の愛が流れていくんですよね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思うんですね。で、しこす神です、しこす神ですと言った。まあ、最後はですね、旧約だから、パウロの原始たちをみんな捕らえて、まあ、殺してしまいます。これ旧約ですね。まあ、新約だったらね、逆にイエス様を信じて生かすんですけどね。で、これは新約的に言えば何かって言ったら、私たちがイエス様に本当に人生を下げて、そして、イエス様に求めていくときに、聖霊様が私たちに望まれて、私たちを本当に満たしてくださるんですね。でその時に神の働きが起こってくるということをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。一人一人ですね、どっちつかずに迷ってしまうこと、どうしたらいいか待って迷ってしまうこと、あるいは神様は主だと思ってるんだけど、なんかこう従いきれない時ってあると思うんですね。でもその時に本当に神様のおっしゃる言葉に従っていく聖の助けをいただいてね、あるいは周りの人がそうなっているときね、イライラしたりね、あるいはですね、こう一生懸命説得しようとしたりするんじゃなくて、神に聞いてください。その人が一番納得できるように、その人が思わず、あ、もう神様本当にいいって分かるように主が教えてくれます。そのことに私たちが応答していくと、神が働かれて、本当に神様は愛様は主だってこうね、うなずいてくれることが起こるんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。今日はまあここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人今通っているところは違いますが、あなたは一人一人を愛しておられてよくご存知です。お一人お一人に神様の愛を示し、イエス様行くべき道を示して、あなたの用意されている祭典を受け取らせてください。あなたがどんなにあなた愛しているかを知って、あなたの愛と恵みの中で歩んでいくことができるように、力強い道を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主はやれました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の方は病気が治るように、自分の傷んでいる部分に手を置いたり、あるいは、心に不安や恐れがある方、精神的な問題を抱えている方は胸に手を置いてください。霊的な問題を感じている方はお腹に手を置いてください。自分はいいんだけど家族や友人という方はその方のことを思い浮かべてください。その方が今どこにいても神様はそこに手を伸ばすことができます。経済のこと、将来のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学校のこと、何でも結構です。あなたの一番のこの願いを主によりましょう。主はそれに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人があなたに向かって祈っているように応えてくださり、あなたの御業をお話しください。主イエスキリストの御名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの御名で心と体を完全に治れ。恐れをその人の力で出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たしてくださり、恐れを取り除いてください。恐れと不安をその人の力で出ていけ。肩がなんかすごく痛んでいて、こう肩が上がったり回らなくなっている人ですね、その人に触れてくださり、肩が上がるように回るようにしてください。イエス様って 回るようになりなさい、上がるようになりなさい。腰が痛んでいて、歩くとき腰と膝が痛む方、今その腰と膝に触れてください。よっしゃって、よっしゃれよ。変な夢をよく見る方ですね。イエス様、その方を受けている霊的な圧迫と攻撃を取り除いてください。変な夢を見させてくる足聞かれたりを、その人の思索感情思いのうちから出ていけ。今晩から熟睡できるように、聖霊様をしてくださる夢だけを見ることができるように守ってください。必要を完全に満たしてください。夢があるんですけど諦めている方がいます。で、確かにこれは難しいんですけど、私はあなたにその夢を与えました。でもあなたが私に頼むならその夢は開きます。その夢は答えられていきます。私のところに来て私に真剣に祈りなさい。あなたが思いもしなかった扉が開かれて助けが与えられてきます。その時あなたは私が神でありあなたを愛していることをはっきり知るでしょう。ためらわずに大胆に私に求めなさい。私はすべての必要を満たし、その扉を開いていこう。あらぶらぶらぶらぶら。イエス様ありがとうございます。感謝します。新しいことを始めようとしている人がいます。安心しなさい。私がそれを導きました。恐れずに進みなさい。進んでいくときに、なんかどんどんどんどん、なんていうかそれが増えていくっていうか進んでいくんですけど、恐れずに進んでいきなさい、増し加えていきなさい。私はそれとともに祝福も増し加えていこうと言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストを心に迎え入れるお祈りをしたいと思います。聖書では私たち人間はみんな罪人だと言っています。でもイエス様の十字架を信じて悔い改めてキリストの十字架を受け入れるとき、復活されたイエス様がやってきて、私は許されるだけじゃなくて罪に勝利して新しい人生を歩めると言われています。で、これを受け取る方は、信じる方は、受け取る方は、私について大きな声でも小さな声でもいいですけど心を込めて祈ってください。お祈りしますね。天のお父様、今私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。今までイエス様を信じず罪の中を生きてきましたけれども、今悔い改めてイエス様の十字架を、復活を信じます。私のうちに復活されたイエス様入ってきてください。私を祝福し、あなたの愛で満たし、勝利の人生を歩ませてください。信じます。イエス・キリストの名によってお祈りします。天のお父様、一人一人を祝福し、そのご家族を祝福し、神様の救いと栄光を表していってください。ありがとうございます。イエス様の名によって満たします。アーメン。瞬間しましょう。ハレルヤ。主に触れられたり語られた人いましたか。はいはいはい、結構いらっしゃいますね。はい、もう一度瞬間します。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしやまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。